ひばりクラブご覧の皆さんこんにちは。落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。今日はですね、寄り道をちょっともう一回いたしますが、今からそうですね、今も随分私も世の中のいろんな人のその言い分ですね、本当にこう世の中の人の言い分って面白いもんで、人を非難したいということだけが目的の人とか、それから何か大学並みの議論をしてるのに小学校の人が入ってきたりですね、何を言いたいのかよくわからない、ただ文句だけ言いたいとかですね。やっぱり僕は前進するってことですね。自分の考え、他人の考えと自分の考え違うときに、あの人はこういう点を考えてるんだなっていうのはいいんですけど、嘘をついたりね、そういうのをいちいち議論してたら話になりませんからね。嘘がいいかどうかで議論したってしょうがないんで、嘘は悪いことなんですね。今日は私、まあそういうふうに非常に世の中の人が広いということをあまり知らなかったっていうか、まあ意識がそこまでいかなかったってですね。ずっと学者でしたから、まあ大体同じような方と話してたってこともあるんでしょうね。まあそれで大阪では屋敷隆人のそこまで言って委員会。まあ、これだいぶ出させていただきました。屋敷隆人という人は本当に立派な人でしたね。それで人の言うことよく聞きました。人の嘘がいいとか言ってんじゃなくてですね。まあ、その人のきちっとした根拠のある、嘘の入らない誠実な意見に耳を傾けたって言ってもいいんですね。フジテレビではさんまのほんまでっかにも随分お世話になりましたが、まあ、さんまさんも大変ね、偉くてですね。そもそも学問がよくできるっていうんじゃなくて、やっぱり人をちゃんと尊敬する心とかですね、良くないことは良くないと、まあ、良くないことは話したくないというような点では一致してましたね。まあそういうことで、しかし私はその頃ですね、皆さんはもっとちょっとよく考えてると思ってた節があるんですよ。で、ついですね、ついっていうかちゃんとした考えで、さんまさんの番組で、50歳以上の男性は生きてる意味がないってこう言ったんですね。で、これは私の意見ではありません。まあ、このことは全体的な社会の流れなんですとこう言ったんですが、非常に強いバッシングがあったんですよ。50歳以上の男性が生きる意味がないっていうのは当然なのに、なんでそんなバッシングしてくるのかなと思ったんですね。で、バッシングっていうか違う意見っていうのはですね、論拠がなきゃいけないんですよ。その論拠が相手が言ってる論拠よりかは、ちゃんとしなきゃいけないんですね。そうしなきゃ、論にならないですよね。議論にもならないですね。私が50歳以上の男性は生きる意味がないって言ったのは、これ私の意見でありませんよって言ったのは、ここ200年。200年って1990年までの200年なんですが、1990年までの200年っていうのは、人類って言ってもいいし、主に男性って言ってもいいんですけども、主に男性がですね、本当にこう、ものすごい全身全霊を込めて、進めてきたことがですね、主に50歳以上の男性は生きる価値がないということを頑張ってやってきたんですよ。だから自分のやってきたことぐらい知ってるかなと思ってですね、言ったんですね。つまり、男性が、まあ18世紀までですね、男性が非常に力があった。まあ男性上位だった。というのはなぜかっていうと、まあ男性は力を持ってるからなんですね。筋肉の力があるから。ということ、主には筋肉ですね。もちろん論理的な頭脳とか、芸術的な感性とかっていうのも、まあ、そもそも18世紀までは男性の方が優れていたので、まあ、男性が社会をリードしてたわけですね。まあ、これは事実だから、男女同権等のこのじゃなくて、事実としてそうだったっていうことですね。まあ、これは反論するんだったら、それは事実じゃないと。女性の方が力があったんだって言っていただいて結構、それは意見の相違なんですけども、事実と違うことを一生懸命言ってもですね、世の中には夫婦の中に誰か一人ぐらいは、夫の方が弱いっていうのもいますからね、そういう例外出してきてもしょうがないんですけども。それでそれをですね、男性自身が覆そうとしてきたわけですよ。それが蒸気機関であり、電気のモーターであり、自動車を走らせてる内燃機関でありですね。そういったエネルギーを生むものであり、鉄鋼生産であり、制御装置であったわけです。で、それをもう懸命になって、1990年までやってきたわけですね。まあ、その中に男性ばかりじゃなくて、まあ、女性の、まあ、わずかな力仕事があったわけです。例えば、洗濯なんてそうですね。まあ、掃除なんてそうですね。 まあ、そういったものを電気洗濯機とか電気掃除機で、まあ、力を補うようにしたと、まあ、いうことをやってきたんですが、主には男性の力を意味がないものをする。つまり男性に力がなくてもね、この社会は順調にいくと、まあ、いうことに全力を注いできた。事実、まあ、日本では江戸時代に 85% 農民がいた。農民とは全部男性ですね。というのは男性でなければ、日本の畑作の、田んぼの場合はですね、一家が食べていくだけのものを作るのはちょっと女性の筋肉では無理だったんです。これ女性が劣るとかじゃなくて、それは無理だったわけですから。筋肉の太さはまあ神様が決めてるわけですから。だから、まあ、進化で決まったって言ってもいいですよ。言い方は、まあ、進化の途上で決まったと。男性は力仕事してくれと。女性は子供を産み、おっぱいをあげ、離乳をしてっていうちゃんと子供を育ってくださいねと。男性は、別の言い方したら男性は米を作るっていうか食べ物を作ってくださいね。女性は子供を作ってくださいねって、次世代作ってくださいねって。両方とも立派な仕事だったんですね。仕事としては立派なんですが、男性が力を出すのは男性だったんですね。で、19世紀から資本主義もスタートしてですね、それまではまあやや個人的なものでやった。それを集合させて、まあ年貢だとかですね。それそういった形で社会が行われてたんですけども、資本主義になりまして、社長みたいなのが現れてですね、それが従業員っていうのを使うようになった。で、その時にまだ19世紀はですね、肉体労働がうんと残っておりまして、男性の、まあ、18世紀、19世紀残っておりましてね、男性の筋肉っていうのを非常に過酷に使うという例が出てきたんで、まあ、それに対する反発がマルクス・エンゲルスで新たにできたような共産主義なわけですね。共産主義っていうのはまだどういう過程で共産主義っていうのが出てきたかっていうと、男性の筋肉が社会で要求されるときに、その筋肉の使わせ方が残酷であると、まあいうことによって、エンゲルスとかマルクスが出てきたわけですね。ですから、まあ、ある社会条件における歪みの解消という意味だったわけです。で、それがずっとやって、1990年にはですね、ほぼ完成しました。で、ということはどういうことが起こったかったら、日本ではバブルの崩壊ですね。これはバブルの崩壊というのは何を意味しているかっていうと、もう物質はある程度来ました。力もある程度あります。だから物質供給が終わりになり、男性の力を得なくても物質ができるようになりました。例えば、日本の農業ですと、85% の人が農業をやってたのが、まあ、現在では 2% くらいになって、平均年齢は農業従事者の平均年齢が67歳。もう定年退職後の人だけしか、まあ、平均的にはね、いないというような状態になったわけですね。ですから、まあ、1990年は我々の200年間の人類の努力が実った年とも言えるんですね。バブルの崩壊っていうのはそういうふうにも捉えられるわけです。それから共産主義がほとんどなくなりましたね。ベルリンの壁の崩壊から始まって、東ヨーロッパの自由主義への変化、それからソ連邦の崩壊と。まあ、これは私が考えるところ、これがそれぞれの人の意見なんですね。ちゃんと根拠があって、それに基づいて、それを説明して、きちっと説明する。これに対して、まあ、考えの違いがあれば議論したりして、決して憎んだりしないと。和を持って尊しとなすと、それ言ってるんで、全く誤解してる、人がいましたので、ね、ちょっとここで言っときますが、それで共産主義、もちろん共産主義の崩壊の理由は他にもあります。まあ、例えば、独裁的になったとかですね。まあ、スターリンが2400万人と言われる人を、自国民を殺したとかですね。まあ、チャウセスクというルーマニアの大統領が極めて独裁的な話をしたとかですね。東ドイツがもう全然、共産主義の下では産業が発達しなかったとか、まあ、そういういろんな、問題はあるんですよ。だけども、一番大きいのはやはり私の考えるところ、共産主義ってのはもともと肉体労働の苦痛を緩和させる。みんなで一緒にやる。ということを目的にできた社会体制なので、当然ながら、肉体労働自身がなくなったら、共産主義の必要性もなくなっていくわけですね。現在の、まあ、中国を中心とした共産主義が、肉体労働の歪みがなくても必要なのかと、まあ、いうことはですね、まあ、中国はもう、ソ連が共産主義の時もう共産主義になっていたので、まあ行きがかり上その共産主義をなくそうとしなかった。だけども、 やっぱりそのあの頃に1990年頃に起きた天安門事件というのは、それの一つの社会的現象だったと捉えることもできますね。それから現在の日本共産党というのはそういう状態がなくなったのに、まだ共産主義というのが存在するかどうか、これをはっきりさせてないっていう点がですね、まあ日本共産党が一つは日本の中で、まあなかなか勢力を伸ばすことができないということにつながってると思いますね。やはり万人がよく理解できるようなしっかりとした理論を作るってことが大切なわけですね。ですからあの頃私が50歳以上の男性は生きてる意味がないって言ったのは、その50歳以上の男性自身がですよ、自分たちは生きてる価値がないように頑張ってきたじゃないかと。だから当然、あ、そりゃそうですよって、武田先生そりゃそうですよ。我々はもう自分たちが必要がないように200年間頑張ってきたんだから、ね、やっぱり良かったですねって言うと思ったら、50歳以上の男性が、俺たちが生きてる価値がないって何を言ってんだってこう言われてね、まあ僕はびっくりしちゃったと。あれ？今までそれじゃあ、蒸気機関作り、鉄鋼を作り、ね、内燃機関作り、ずっと自動機械作ってきたのは一体どう、何の目的ですかと。まあもちろんね、男性はそれ以外にもちろん少しはありますよ。だけども、まあ、50歳以上っていうのは私が言ったのはね、まあ一応こう、若い頃の働きっていうのはそれなりに僕もまだ考えるところがあって、まあ30歳、40歳の男性がまだ生きる価値がないかどうかはっきりしません。まあ子供も作らなきゃいけませんしね、家庭も作らなきゃいけないってこういう問題がありますが、まあ産業という意味ではね、相当後退したことは間違いないんですね。もちろんそれに伴って女性が社会進出すると。女性で社会進出してる中で、そういう背景がある。男性が男性の筋肉の優位性を除いてくれたので、女性にも均等に働くとか社会に出る価値が生まれてきた、まあ、いうようなことをね、自分が男性であるとか女性であるとか関係なく、社会の動きは自分とは関係なくね、よく昔あったんですよ。私がタバコを吸っても肺がんになるとは限らないっていう話をしてたらね、武田先生はタバコ吸うんですかと、すぐ来るんですね。いや、タバコは吸いませんけど、タバコ吸わないのになんでタバコのことを言ってんですか。いやいや、学者ってさ、自分のことに関係することだけ言うんじゃなくて、世の中の現象をよくよく整理するっていうのは学者の仕事ですからね。だけど、おそらく世の中の人の一部は自分が得するならやる、自分が損するならやらないっていう、そういう、まあ僕に言わせればちょっとね、考えなきゃなんないような行動パターンを持ってるんだと思いますね。一番最初に言ったように、なんか人をこうなんか嫌な気分をさせるのが嬉しいとかですね。そういう、まあ、人間にはその裏の気持ちがありますからね。嫉妬心とかね。それから妬み、そねみみたいなものがあります。まあ、だんだん人間が成長してくれば、まあそういうこともなくなってですね。まあ、いわゆるいい人間、いい社会になってくると思います。まあ今日はですね、50歳以上の男性は生きてる意味がないといったことに対する激しい反論があって、バッシングがあったときに、ああ、そうか。人間っていうのは、今自分がやってることがどういう意味を持ってるのかっていうことも、はっきりは認識されない場合もあるんだな、というように思いましたね。まあ、それで、今日のものはもう一つ、ソ連邦の崩壊、つまり共産主義がいらなくなってるのかどうか。本当は全体としてはいらなくなってるんですよ。共産主義っていうのはもともと、過酷な肉体労働をする男性の救済ですからね、主には。ですから、あの頃はマルクスとかエンゲルスが女性のために電気洗濯機を作ろうつって、共産主義を作ったわけじゃなくて、男性の肉体労働のひどさ、これをなんとか解消してあげたいということで、非常に前向きな心でマルクスとエンゲルスが共産主義を作った。その当時の共産主義の元々の目的が失われているのに、本当にソ連邦の共産主義だけが、東のヨーロッパの共産主義だけがね、継続できるのかという問題を我々は考えてみなきゃいけないっていうのが今日の取材であります。